やがてドイツだけではなくてスイスのチューリヒとかジュネーブでも、もっともっともっと聖書的な礼拝や聖書に書かれているような生活をしたいといって、改革派の宗教改革が起こっていきます。またイギリスでは王様たちのごたごたと関連して、ローマカトリックとは別のキリスト教が必要だということになって、またイギリスの宗教改革が起こっていきます。そんなふうにしてできたイギリスの国教会のところにですね、改革派の信徒たちがやってきて、やがてアメリカへと渡っていくんですね。そのようにして今度はアメリカの中にいろいろな教派の教会が生まれていきます。そうするとお互いの教派で受け入れ合えないとか、礼拝に出ちゃダメだとか、生産に授かってはダメだとかですね、そういういろいろな制限が生まれてきて、そんなことは聖書には書いてないよね、もっと聖書に書いてあることで一致をしようねということで生まれてきたのが、私たちの教会のルーツのディサイプルスの運動になります。そのようにして生まれたディサイプルス派は、今から140年前に4人の宣教師たちをこの日本に送り出してくださいました。宣教師たちはまず秋田で伝道して、その後宣教師の一人のガルストは鶴岡に移っていくことになります。そして鶴岡での生活、伝道の中で、やはりディサイプルスの本部は秋田ではなくて東京に移した方がいいということを進言して、それが聞き入れられて本部が東京に移るんですね。そのような状況の中でできたのが本郷キリスト教会というものでありまして、これが今の東大の赤門の蓮向かいにあったと言われています。やがてガルストが亡くなる年、ガルストとそのうちやってきたガイ博士が東北伝道、茨城伝道に一緒に出かけていくことになります。その伝道の旅行の中でガルストは体調を崩し、六膜炎を起こして12月に召されていくということになるんですね。でもその時ガルストは My life is my message、 自分の遺言は自分の生き方こそ自分の遺言だ、メッセージだということを語っていくんです。そのようにして手渡されていった信仰のバトンのバトンがですね、ガイ博士に手渡されて、かつてガルストがですね、東京に本部を移すべきだと言って、その流れの中で建てられていく本郷キリスト教会の一角でガイ博士が聖学院神学校を作っていくということになります。その時から今年で120周年を迎えているということになるんですね。ディサイプルスの宣教師が、宣教師たちが日本にやってきて140周年、そして聖学院神学校がディサイプルスの教会に伝道者を生み出すためにその神学校が建てられてから120周年。昨日はですね、学校法人聖学院で聖学院120周年の記念の式典と、またオルガンの奉献の音楽会が行われました。私たちの教会もですね、このような恵みの中において生み出されているということに本当に感謝をしたいんですね。宗教改革の精神というのは決して500年前のですね、昔の出来事ではありません。もちろんそういう側面もありますけれども、その改革されていく精神の中にあって私たちの教会が 生み出されて、聖書によって一致をしていこう、聖書によって礼拝をしていこう、そのことによって立てられているのが私たちの交わりなんです。このように宗教改革につながる私たちの交わりですけれども、宗教改革の中で一つポイントとなったことは、神様が私たちのことを正しいと認めてくださるのは、私たちの側の行いによるのか、それとも信仰によるのかということでした。本日お読みしましたガラテヤの信徒への手紙というのは、神様が私たちのことを正しいと認めてくださるのは、私たちの側の行いによるのか、それとも信仰によるのかという問題に、パウロが答えるために書いた手紙でした。ガラテヤというのはですね、どんな場所かというと、今のトルコ共和国の真ん中あたりに、2000年前くらいにあった場所ですね。パウロがですね、そこに伝道して、まあ、ユダヤ人たちから見ると外国人である異邦人の教会が生まれていくことになります。まあ、教会といってもですね、家の教会です。今で言うと家庭集会のようなものがガラテヤの中でいくつか生まれていったんですね。こういう大きな街道があって、それを教会と呼んでいたわけではなくて、家庭集会としての家の教会を教会、交わりとしての教会と呼んでいたわけです。で、パウロはですね、ガラテヤに諸教会を作っていった後、次の場所に移るんですけども、どうもですね、その後にパウロから教えてもらった自由ということをですね、勘違いしてしまった人たちが出てきたみたいなんですね。自分たちは救われてるんだ、もう自由なんだ、罪から自由なんだ、だから何でもしていいみたいなですね、そういう勘違いをしてしまった人たちが現れてきてしまったそうなんです。そうすると、家の教会を主催している指導者たちがやっぱ困ってしまうんですね。なんとかして規律を整えたいと、そう思っていた時に、どうもですね、ユダヤ人のクリスチャンたちが入ってきたようなんです。で、そのユダヤ人のクリスチャンたちはですね、外国人が、異邦人が救われるためには、イエス・キリストの十字架を信じるだけでは足りないというふうに言い出したんです。それだけでは不十分で、自分たちが守っているように旧約聖書の律法を守らないといけないんだ、そうしないと救われないということを言い出したんですね。それだけではありません。ユダヤ人のクリスチャンたちは、外国人にユダヤ教の律法を守らせることを教えなかったパウロは指導者として失格だ、使徒と呼ばれるには値しないと、パウロの悪口まで言い出すんです。で、ガラテヤの教会の指導者たちはですね、もうなんか好き勝手してしまうですね、信徒たちが出てきたので、何とかして規律を与えたいと思っていますから、その律法を守らせればいいっていうですね、そのユダヤ人のクリスチャンの言うことをですね、聞いてしまうんですね。聞いてしまいそうになるんですね。で、そこでガラティアの教会の人たちが間違った教えに引きずり込まれそうになっていったということになるんです。で、そこでパウロはこの手紙を書いているんですね。注意しないといけないことは、律法っていうのは神様が与えてくださったもので、私たち人間が神様の前に、そして私たち人間との間でよく生きることができるようにって与えられたものだったんです。神様の前に、人々の間によく生きることができるように与えられた掟、戒め、それが律法です。広い意味で言うと、律法というのは旧約聖書の最初の5つの書物、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記を合わせて律法と呼んでいます。でも、それだけではなくて、この5 5つの書物の中から取り出されていった一つ一つの掟を合わせたもの、それを律法とも呼んでいます。モーセの五書の中から一つ一つの掟を取り出していくとどれくらいになるか、こういうことをしなければいけませんという掟が248あるそうです。そしてこれをしてはいけませんという掟が365あるそうです。合計すると613もの掟があったと言われます。ユダヤの人たちはこれを守って神様の前に、そして人々との間によく生きようと考えていたんです。でもその律法の中にはいろいろな掟があって、例えば食物規定と呼ばれるものがあります。これを食べてはいけません、これは食べていいですみたいな、そういう掟ですね。で、その食物規定の中にこの動物は汚れてるからこういう類のものは食べてはいけませんという、そういう掟もあるんです。で、ユダヤの人たちにとってみればもう律法にそう書いてあるので、それを例えばですね、豚とかですね、蹄が割れてない生き物なんかは汚れているというふうに考えたんです。そしてそれを食べている人たちも汚れているというふうに考えたんですね。ユダヤの人たちから見ると律法を守らない外国人、異邦人は汚れているという感覚だったそうです。この食物規定の感覚っていうのはですね、今の日本人にはちょっと分かりづらいものなんじゃないかなって思うんです。どうしてかというと日本人はほぼ何でも食べますから、この食べ物が汚れてるからダメって言われてもあんまりピンとこないんですね。でもですね、よく考えてみると、例えば国が違えば日本人が口にしないものを食べる国民の方もいらっしゃいます。お国によっては蛇を食べるとか犬を食べるとか、そういうお国柄もあります。で、またですね、最近は昆虫食というのがありますね。コオロギとかですね、コオロギはちょっと最近ですけども、僕なんかが食べたのはイナゴの佃煮とかですね、あとハチノコとか、虫食べるのはそんなに私は抵抗はないんですけども、でもですね、いろいろ調べてみるとあるんですね。食用ゴキブリっていうのがあるんです。見つけちゃいましたですね。どうもですね、その食用ゴキブリっていうのはちゃんと食べられるようにきれいな環境で育てて、でちゃんと食べられるんだそうです。だけどですね、僕はですね、ゴキブリが一番苦手なんですね。もうゴキブリが出てくるともう家の中で逃げ回ってるみたいなそんな生活をしてるんですけど、もしも食用ゴキブリを食べなさいと言われたら僕は絶対無理ですね。そして もしも食用ゴキブリを主食にしていますっていう人がいたとするならば、ちょっとその人と握手するのは躊躇しちゃうかもしれないですね。この人の体もしかしてゴキブリでできているのかもしれないとか思ったら、ちょっと躊躇しちゃうかもしれません。でも、それはちゃんと綺麗な環境で育てられたので、何にも害はないですよね。何にも害はなくて、人によってはそれが美味しいと思うかもしれない。だけど、それが汚れてるって思って、苦手なので、ちょっとそれを食べてる人はちょっと苦手かなって思っちゃう。で、そういう感覚って多分皆さんもそうだと思うんです。で、多分ですね、ユダヤ人の方が食物規定が定められていて、その豚肉を食べている異邦人を汚れているというふうに思っていたっていう感覚って多分そういう感覚だったんじゃないかなって僕はそう思うんですね。で、だからユダヤの人たちはですね、ユダヤ人の人たちは 律法で規定されているものがちゃんとあって、そこに即して生活をしていて、それを守れないなんて、なんて気がらわしいって多分思ってしまっていたんだと思うんです。枠組みがあるからですね。でもそれってよく考えてみると、さっき の職業なんとかの話じゃないですけど、私たちの側にもあるんだと思うんですね。私たちの常識ではここまでは許容できるけど、それを超えるとちょっと許容できないということが多分あるんだと思うんです。ユダヤ人のクリスチャンたちはその許容範囲を超えることが難しかったんです。イエス・キリストの十字架の意味はわかるんだけど、それだけではダメだ、律法を守ってもらわないと神様の前に汚れてるよねって、そう思ってしまったんです。律法を守る私たちの側の行いによって、初めて神様から正しいものとされるんじゃないか。でもパウロはですね、その思いに反対をしたんですね。まあそのイエス様はどうだったかということを考えますと、イエス様は613もの律法の中で一番大事な掟について、まず第一に神様を愛すること、そして第二にあなたの隣人を愛することと言われました。でもこの二つの律法を、たった二つの律法を守ることだって、私たちにとっては本当の意味では難しいことなんだと思うんです。昔こういう体験があったんですけども、滝野川教会で新学生をしていた頃か、副牧師をしていた頃か、滝野川教会からですね、上中里の駅に向かってこう坂を下って歩いていたんです。でしばらく歩いていると、その坂の途中でですね、うずくまっている人を見つけたんですね。で見ながらですね、あ、ちょっと調子が悪いのかなとか思って、ちょっとゆっくり歩きながらですね、様子を見ながら歩いていたんですけど、そうすると今度は後ろからですね、女子生学院の生徒さんが歩いてきて、その様子を見つけたんですね。向こうの方にうずくまっている人がいて、そして手前にですね、牧師らしき人がいると。でその女子生学院の生徒さんはこそりとですね、言うんです。あ、良いサマリア人ってですね、きっとその情景がですね、良いサマリア人 のエピソードとそっくりだったと思うんです。でそのポソって聞いた話を聞いて、その声を聞いてですね、僕は思ったんですね。あ、生徒さんが見てるから声かけなきゃって思ったんです。で本当だったら、その今うずくまっている人のために行動しないといけないんですよ。生徒さんが見てるかどうかじゃなくて、今うずくまっている人が助けを必要としているのか必要じゃないのかを判断して声をかけないといけないのに、その時の僕は後ろのその女子学生、女子生徒の人たちが、もしかしてこの人牧師かもしれないから、どういう行動をするか見ていようみたいな、多分そんな感じでいたのをちょっと察知して、あ、声をかけなきゃいけないんだなって思ったんですね。僕の心の矢印は倒れている人にではなくて、その生徒さんがどう思っているかに向いてしまっていたんです。イエス様は律法の中で大切な、一番大切なものの第二のことをですね、あなたの隣人を愛せよと教えてくださいました。目の前にいる隣の人なんですけど、心の矢印がそこに向かってなかったんですね。見せかけ上は良い行動をしているんです。声をかけた、だけど心の矢印は隣人を愛していなかったんです。良い行いを見せかけ上はしていたとしても、その思いは的が外れていたんです。私たちにはもしかしたら、そんな風にして心の矢印が 神様から、そして人々から逸れてしまうこと、たくさんあるのではないでしょうか。その的外れを罪って呼ぶんです。その罪のゆえに、私たちは神様の御前に裁かれないといけません。パウロはそのことを一番よく分かっていました。誰よりも誰よりも誰よりも律法を守って生きようとしたあのパウロが、律法を守ろうとして行き着いた結果が、クリスチャンを迫害するっていうことだったんですね。だからパウロは言います。このガラティアの信徒への手紙の2章の16節のところでこう言うんですね。人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら、律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。とパウロは書いています。そうです。私たちの誰もが神様の前に良い行いをしようと思っても、人々のために良い行いをしようと思っても、義とされないんです。的が外れてるからです。でも、イエス様はそんな私たちを罪と滅びから救い出すために、あの十字架におかかりくださったんです。私たちが神様の前につけられないといけないあの十字架にキリストが代わっておかかりくださったんです。そのキリストの真実によって私たちは神様から正しいと認められるものとされているんですね。もしかしたらですね、私たち信仰っていう言葉も、私たちが神様のことを一生懸命に信じようとする私たちの側の思い、心の動きっていうふうに考えてしまうかもしれません。そうすると信仰ということも行いと同じようになってしまうんですね。でもどうでしょうか。私たち神様のことを一生懸命思う信じようと思っても、神様のこと完全に分かるわけないですよね。ちょっと間違った信じ方してしまうということもあると思います。自分勝手な自分の都合のいい信じ方をしてしまうことだってあると思うんです。信仰によってっていうのは一体どういうことなんでしょうか。実はこの信仰と訳された言葉、これは聖書の元々の言葉であるギリシャ語ではフィスティスという言葉が使われています。これは私たちの側の神様に対する思いという意味での信仰だけではなくて、神様の側の、そしてキリストの側の真実ということを意味する、この両方を意味するのが聖書の元々の言葉なんですね。先ほどの2章の16節ですけれども、一番新しい聖書の翻訳、聖書協会共同訳ではですね、この信仰という言葉が真実という言葉に置き換えられて翻訳されているという箇所が多くあります。先ほどの2章16節なんかもそうなんですけど、一番新しい訳ではこう訳されています。人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、ただイエス・キリストの真実によるのだということを知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の行いによってではなく、キリストの真実によって義としていただくためです。というふうに訳されているんですね。私たちが神様から正しいと認めていただける、 神様の子供だと認めていただける、それは私たちの側の良い行いではありません。そしてまた私たちが一生懸命信じようとする思いだけでもありません。私たちが神様に義とされるその唯一の根拠、それは十字架の上で命を捧げてくださったキリストの真実によるんです。だから今日の箇所も、新共同訳では、こういうふうに訳されていましたけども、新しい訳ではですね、こういうふうになっています。あなた方は皆真実によってキリストイエスにあって神の子なのですというふうに訳されています。神様の変わることのない救いの約束がイエス・キリストの十字架によって示された真実によって与えられたんです。また、この後のですね、五章の六節のところ、そこではですね、こういうふうに言われています。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切ですと教えられています。私たちが救われるのは自分の良い行いによってではありません。神様の真実によってです。でもその神様の真実によって義と認められて、そして神様の子供とされた私たちがその神様の愛を実践していく、その実践によって義と認められるのではなくて、義と認められた私たちがキリストの愛の技を私たちも行っていくということが大切だと、そうパウロが教えているんですね。キリストに預かる洗礼を受けたあなた方は皆キリストを着たのですとパウロは語っています。ディズニーランドとか行くとですね、夢の国って言うそうですけど、ミッキーがいたりしますね。着ぐるみを着てる、着ぐるみと言っちゃいけないんだそうですけど、ミッキーがいます。きっとですね、言っちゃいけないと思うんですけど、あのミッキーのには中の人がいると思うんですよ。中に人が入ってるんだと思うんです。でも、それきっと言っちゃいけないことですね。で、夢の国に入った人たちは、そのミッキーを見たときに、中の人がいるということを見ないで、そのミッキーがいるそのことを見ているんですね。キリストに預かる洗礼を受けたあなた方は皆キリストを着たのですとパウロは言っています。神の国において洗礼を受けた者はキリストを着ているってみなされるんです。中の人じゃなくてキリストだって見ていただけると言うんですね。あなた方は皆真実によってキリストイエスにあって神の子なのです。キリストに預かる洗礼を受けたあなた方は皆キリストを着たのです。神様は今日この礼拝に集った私たちにそう語ってくださいます。あなた方は皆神の子なのです。真実によって神の子なのです。キリストイエスにあって神の子なのです。神様はそう私たちに語ってくださいます。この主イエスキリストの十字架の真実によって神の子とされているからには私たちはどんなことがあっても大丈夫です。新しく始まる一週間の中で私たちを襲うどんな困難があるかもしれません。病があり、様々なトラブルがあり、いろいろな困難に出会うかもしれない。けれども、キリストの真実が私たちを支えていてくださるからには、神様が私たち一人一人を子とみなしていてくださるからには、どんな困難も私たちを天の御国の永遠の命から 引き離すことはありません。その恵みに支えられて、新しい一週間、神様の子としてそれぞれの場所へ派遣されて、愛の技に励んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私ども一人一人をキリストイエスに結ばれて神の子としていてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。どうかその恵みに支えられて、あなたの真実によってキリストの弟子として御言葉を述べ伝えていくことができますように、支え導いてください。この祈りは私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。